皆さんこんばんは。
こんばんは。
オープン礼拝へようこそお越しくださいました、今日ここに来られた一人一人、また、オンラインで見てくださっている方一人一人を心から歓迎したいと思います、5月もあっという間に残りわずかとなってしまいましたけれども、今月の初めにはですね、ゴールデンウィークの青年キャンプがあって、私もそこに参加してきました。で、今回はつながりというテーマで、合計4回のメッセージを聞いたんですけれど、このキャンプ全体を通しては私が受け取ったメッセージは至ってシンプルでした。それは、神様は私を愛してくださっているというものでした。このメッセージは、何度も教会で聞かされていることで、皆さんも知っていることだと思いますし、もちろん私も知っていることです。でも知っているだけだったなと思いました。なんとなくそうなんだろうなとは思っているんですけれど、自分が信じきれていないことに気づかされました。で、メッセージの中ではこうも問われました。あなたは自分の人生をかけてイエス様を信じていますか？自分は全くできていませんでした。信じきれていないそういう自分に気づいたときに、私は人生をかけてもう一度イエス様のことを信じてみようと思いました。その時にようやく神様が私を愛してくださっているということを心から実感することができました。皆さんはどうでしょうか。知っていることと信じていることは全く違いますね。今日ここに集まっておられる皆さんも、神様について知っていることはたくさんあると思います。でもその一つ一つについて今どれくらい信じられているでしょうか。私たちは今どれくらい神様のことを信じられているでしょうか。どれくらい神様を信頼しているでしょうか。どれくらい神様に委ねられているでしょうか。今日礼拝を始める前に、もう一度神様と自分の関係を見つめ直す時間を持ちたいと思います。それぞれで少しの間静まりの時間を持っていきましょう。一言お祈りさせていただきます。神様、私たちは普段どれだけあなたのことを信じられているでしょうか。口で信じます、委ねますと告白しても、その心の内はどうでしょうか。頭では分かっていても、そうだと知っていても、なかなか全てをあなたの前に明け渡せないこの弱い自分自身を、どうかあなたが憐れんでくださいますように。この弱い心にあなたが信じる心を与えてください。私たちを命を懸けて愛してくださったあなたを、私たちも人生を懸けて信じることができますように、主をどうか助けてください。あなたのその愛と憐れみに期待して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様は言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私たちの心にはまだどこか迷いがあるかもしれませんけれど、イエス様だけが道であり真理であり命です。数ある選択肢の中から一つを選ぶのではなく、最初から私たちが進むべき道はイエスキリストだけ、この道は一つだけです。礼拝の最初に、ただ一人真理であられるイエス様に目を向け、この方だけに私たちのすべての信頼を置いていきたいと思います。皆さんお立ちください。この道は一つを一緒に賛美していきましょう。
この道は一つだけ、天の父の身も
度最初から賛美しましょう。この道は一つだけ、
この道は一つだけ、天の父の身元へ続く道、たとえ涙の時も信じて、ただ信じて
政治の前にイエス様触れてくださいを賛美したいと思います。神様に目を向けようとしても、私たちの心は本当に固くなで強情で、なかなか自分自身ではどうしようもできないことがあると思います。今イエス様にこの心に触れていただいて、あなたに目を向けるというこの純粋な心を受け取っていきたいと思います。イエス様触れてくださいを賛美したいと思います。
Yeah.
て聖書の前に一言お祈りします。神様、私たちを今日もここに集めてくださり感謝します。こうしてあなたがここに集めてくださり、私たちはあなたを礼拝し、あなたを賛美し、あなたから語られるメッセージに耳を傾けることができます。今から井上先生を通して語られるメッセージが私たちの心にあなたが触れるその助けとなってくださいますように、この礼拝の一切あなたにお委ねします。すべてを期待し委ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
お祈りください。改めまして皆さん、こんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日ですね、この会堂に集まってくださった皆さんのことを心から歓迎したいと思います。またライブ配信で参加してくださっている皆さんのことも歓迎したいと思います。今日もですね、神様の祝福をこの礼拝を通して一緒に味わっていきたいと思います。今日はペンテコステであります。キリスト教にとってクリスマス、そしてイースターに並んで本当に大切な日を迎えました。クリスマスやイースターが私たちの人生を変えてくれたように、このペンテコステは私たちが持っている信仰にとってとても大切な意味を持つ日となっています。今日もですね、聖書を開き、そして聖書を通してペンテコステについて皆さんと共に考えていきたいと思っています。では、聖書を開いていきましょう。ヨハネの福音書の16章をお開きください。新約聖書のヨハネ第16章8節から今日は読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンをご覧いただければと思います。ヨハネの福音書の第16章8節から16節まで、それではお読みいたします。ヨハネ第16章の8節から。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。聖書はそこまでとなります。 先週に引き続き今日も私たちはヨハネの第16章をご一緒に読んでいこうと思っています。まずですね、このヨハネ16章が最後の晩餐の一部であったというところから、今日も始めていきたいなと思っています。イエス・キリストの地上における最後の1週間は日曜日から始まりました。ロバに乗ってですね、エルサレムに入られると、群衆から熱狂的な歓迎をですね受けました。それが日曜日のことであります。群衆たちからは歓迎されたんです。でも同時に祭司長たちからは強烈な敵意を向けられることになるわけです。一日置いて、そして火曜日の出来事です。日曜日の熱狂もまだ冷めやらぬ中、論争の火蓋がその日は切って落とされるのです。祭司長やパリサイ人、そしてサドカイ人たちが次々とやってきます。そしてイエスに対する論争をですね、ふっかけてくるわけですね。ユダヤ人の指導者、そして宗教的なエリートたちが彼らにですね、彼らの問いを投げかけて、そして論争を仕掛けてくる。そしてイエスはそれに対して応戦していくわけですね。イエスは彼らが向けてきたいろんな難問、質問を見事に答えていきます。でもそれと同時に最初たちの敵はますます強くなっていくばかりでした。イエスが論争に勝てば勝つほど、最初たちの怒りと憎しみはイエスと、そしてその弟子たちに向けられていくことになるわけです。イエスの弟子である十二弟子たちはこれらの論争の一部始終を聞いていました。そしてそれを見ていました。イエスがいる限り彼らが負けるということはまずありませんでした。でもそのイエスとの別れの時が迫っていたのです。もう一度16章の16節をお読みしたいと思います。スクリーンをご覧ください。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。イエスが言葉にも行いにも力あるお方であるということは弟子たちにもよく分かっていたことでした。ですからたとえ祭司長たちから憎まれ嫌われていたとしても、イエスがいる限りは全く問題がなかったのです。でもそのイエスが間もなくいなくなるというのです。イエス・キリストは確かに言葉において力あるお方でした。祭司長や律法学者たちがいかなる質問を投げかけたとしても、それに的確にお答えになりました。いや、言葉によって彼らの思惑、策略を打ち負かすほどの力がその言葉にはあったのです。またイエスは行いにおいても力あるお方でした。一度死んだはずのラザロをよみがえらせるという驚くべき奇跡をなさいました。また宮清めを行って神殿を食い物にしていた利益を貪る者たちを神殿から追い出すということもしたわけです。ですから行いにおいてもイエスは確かに力を持っていたのです。でもそのような言葉にも行いにも力を持つイエスがやがていなくなるというのです。最後の晩餐というのは文字通りイエスによる決別説教の時となりました。そして最後の晩餐はまさに文字通り弟子たちがイエスと過ごす最後の時となっていくのです。ですから最後の晩餐というのはある意味終わりの時であったということができるでしょう。イエスの 交渉外にピリオドを打ち、弟子たちと過ごす最後の日となりました。しかしこの最後の晩餐は終わりの時であると同時に始まりの時でもあったのです。16章の16節を見るとですね、あなた方はもう私を見なくなるとイエスが言われているわけです。これはですね、イエス・キリストの十字架と死を意味する言葉です。イエスがやがて捕らえられ、そして十字架にかけられ、殺され、墓に葬られていきます。弟子たちの前に、文字通り姿を消してしまうということがやがて起ころうとしています。またイエスはまたしばらくすると私を見ますとも言われました。これはイエス・キリストの復活を指す言葉です。死を打ち破り、墓からよみがえり、そして弟子たちの前に再び姿を現すという約束なのです。十字架と復活の予告、そしてその実現が近づいています。そしてそれはこの最後の晩餐から始まっていく約束の言葉なのです。ここからまさに神の救いの偉大な計画は始まっていくのです。さらにこの十字架と復活に続いて教会が誕生します。そして弟子たちは全世界に使わされていくことになるのです。エルサレムから始まってユダヤとサマリア、さらに地の果てまで出ていく、その壮大な神様の計画がまさにこの最後の晩餐から動き出していくわけです。しかしその計画のためにどうしてももう一つ必要なことがありました。それが聖霊なる神の到来であったのです。使徒の働きの1章の8節を見ていきましょう。スクリーンをご覧ください。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊なる神こそが偉大な計画の実現のために不可欠な存在でした。聖霊なる神こそが教会を生み出し、そして福音を全世界に伝えていく弟子たちになくてはならない存在であったのです。さて、ヨハネの16章に戻りたいと思いますけれども、その聖霊の到来についてイエス・キリストはこの16章で2つの約束をされているのです。今晩この2つの約束を心に留めていただきたいと思います。スクリーンをちょっとご覧いただけるでしょうか。2つの約束の第1番目、聖霊は世の人々に働かれるという約束です。そして第2番目に、聖霊は弟子たちに働かれるという約束。この2つの約束をイエス・キリストはこの16章の中で明らかにしておられるのです。では早速この1番目の約束、聖霊は世の人々に働かれるということを見ていきたいと思います。もう一度16章の8節をお読みいたします。16章8節、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。聖霊の到来によって実現することがここに書かれています。それは罪と義と裁きに関する世の誤りを明らかにするということでした。ここで注目していただきたいのは、イエスが世の誤りを明らかにすると言っている点なのです。聖書において世というのは人間が住む場所を指す言葉です。人間が生存し生活を営み、そして活動する領域を指す言葉、それが世であります。さらに言うならば、 その世に存在する人間そのものをも指す言葉として聖書では使われているのです。ヨハネによる福音書の1章の9節と10節をここで読みたいと思います。スクリーンをご覧ください。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。世という言葉がここで繰り返し繰り返し使われています。弟子たちがこれから使わされていくのは、世とそして世に住む人々のところであります。そこに住むユダヤ人であり、また異邦人のところに弟子たちは使わされようとしているのです。でも世の人々はイエスのことを知らず、そしてキリストを認めようとしない人々なのです。現にユダヤ人である祭司長やパリサイ人、そして律法学者たちはイエスを疑い、イエスを断罪し、そしてイエスを裁きました。いや、最終的には彼らだけではありません。ユダヤ人の民衆たちまでもイエスを犯罪人に祭り上げ、イエスを悪人呼ばわりし、そしてイエスを十字架につけろと叫んで、そしてイエスを殺していったのであります。つまりユダヤ人たちはイエスの罪と義と裁きにおいて誤っていたということがあらわになっていくのです。彼らは自分たちが誤っているということすら分からずにイエスを十字架にかけて殺しました。いや、そればかりか復活しよみがえったイエスを見てもなお、彼らはそのイエスを認めることができなかったのです。しかし聖霊が来られると、世と世に住む人々の誤りが明らかになるのです。イエスを信じない罪、イエスを義とせずに自らを義とする愚かさ、そしてイエスを裁いて殺した彼ら自身こそが裁きを受けるべきものであるということが明らかになるのです。聖霊はなぜ世と世に住む人々に働くのでしょうか。それは弟子たちが使わされていくのがまさにこの世であるからなのです。イエスを信じようとせず、自らを正しいと思い込み、そして他人を裁く人々のところへ弟子たちはこれから使わされていくことになるからです。この世というのはユダヤ人だけのことではありません。ユダヤ人以外のすべての異邦人がこの世であり、またそこに住む人々であります。聖霊が弟子たちの上に臨まれるときに、イエスの弟子たちはユダヤから始めて地の果てまで世界中に使わされていくことになります。そこにはたくさんの異邦人が住む世が待ち構えているのです。皆さんは2000年前ペンテコステの日に起こったことをご存知だと思います。ペンテコステというのはユダヤ人の祭りの時でありました。そして世界中から人々が集まる祭りの時でありました。エルサレムの都にはその各地から集まった巡礼者たちがごった返していたと書かれています。そしてその時に突然のようにして聖霊が下られました。祈り待ち望んでいた弟子たちのところへ約束の聖霊が到来したのです。そして弟子たちはあらゆる国々の言葉で神の偉大な御業を語り始めたのです。さらにペテロが立ち上がって人々に神の言葉を語り始めました。ペテロはイエスの十字架と復活について彼らに言葉を伝えました。イエスに対する罪、そして神の義ではなくて自らを義としていく罪、自分こそが裁かれるべき罪人であるということ、そのことをペテロは彼らに伝えたのであります。その時一体何が起こったのでしょうか。 どうして彼らは自分の罪が分かり、そして悔い改めに至ったのでしょうか。不思議なことに、ペテロの言葉に応答して、そして心を刺された人々の中から3000人の人々が救われたと聖書に書かれてあります。どうしてそのようなことが起こったのでしょうか。それは聖霊が彼らに働かれたからなのです。もう一度16章の8節を読みいたします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。あのペンテコステに聖霊が来られた時、そしてペテロの言葉を聞いた人々の心の中に起こったこと、それはまさに罪について、義について、裁きについて人々が気がついて、そのことに心を刺されて、そして悔い改めて救われるということが起こりました。それは間違いなく聖霊による働きであったのです。さらにこの聖霊は世に働かれるだけではありません。弟子たちにも働かれるお方なのです。16章の13節をご覧ください。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。聖霊はあなた方を導くのだとイエスは言われます。あなた方とは誰のことでしょうか。そう、弟子たちのことです。あなた方弟子たちのところに聖霊は来られます。そしてあなた方を真理に導かれます。それゆえ弟子たちのところに来られるお方は真理の御霊と呼ばれるのです。イエス・キリストの弟子たちは3年半にわたってイエスと行動を共にしました。イエスの行われる技を見て、そしてイエスの語られる教えを聞いてきました。そしてイエスはその弟子たちを特別に扱われたのです。イエスは群衆たちには例え話を語られました。でも弟子たちにはその意味までも解き明かされました。群衆には語らないようなことまでも弟子たちにははっきりと教え、そして伝えられたのです。また弟子たちはイエスのなさる奇跡を目撃しました。そのすべてを彼らはそばにいて目撃したのです。病気が癒され、悪霊が追い出され、そして湖の上を歩くイエスの姿までも彼らはその目にしたわけです。弟子たちはイエスのなされた奇跡とその驚くべき技をすべて目撃したのです。ところがそんな弟子たちであったのに、でも理解できないことやわからないことがたくさんあったと聖書は書いています。何度教えられても弟子たちは悟らず、気づかず、理解できないことがたくさんありました。弟子たちはですね、3年半の間にたくさんの知識を蓄えていたことでしょう。イエスの教えをですね、インプットして、そしてその知識を蓄えていったことでしょう。さらに弟子たちは神の国に関する情報をいっぱい知っていたと思います。御言葉が読まれ、その御言葉が解き明かされ、イエスを通して彼らはですね、その神の国について、その情報をたくさん持っていたはずなのです。それでも彼らは悟らず、気づかず、理解できなかったというのです。最後の晩餐においても、その最後の時に大切なことが語られました。イエスは多くの言葉を用いて、そしてたくさんの時間をかけて弟子たちに最後まで愛を持って教えられ、伝え続けました。それでも彼らはわからないことがあったというのです。16章の12節をご覧ください。 あなた方に話すことはまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐えられません。イエスはまだ話し足りないことがあったのだと言います。まだまだ彼らに話すべきことがたくさんあったのだと言います。最後の晩餐の席だけでは話しきれないことがたくさんあるのだと言われます。しかしたとえそれらを話したとしても弟子たちは耐えられないのです。耐えられないというのは受け止めきれないというニュアンスを持つ言葉だと思います。イエスがたとえ多くのことを伝えても弟子たちの心には溢れてしまうのです。それを受け止め理解し、そして咀嚼する力がないという意味なのでしょう。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいますとイエスは言われました。最後の晩餐において、そして3年半の時間において、弟子たちが分からなかったこと、気がつかなかったこと、理解できなかったこと、でも真理の御霊が来るときに彼らは真理に導き入れられるというのです。聖霊が弟子たちを真理に導くというのは一体どういうことなのでしょうか。皆さんがまず真理と聞いて心の中に思い浮かぶものは何でしょうか。真理について私たちはおそらくどこかでいろんなことを聞いたことがあるのかもしれません。哲学や科学の分野でも真理を探求し求める人々が大勢います。昔からそのような人々がいました。今もそれは続いているのかもしれない。もちろん宗教の世界でも真理が何であるのかを知ろうとすることが絶えず行われてきました。真理とは一体何であるのか、そのことを宗教家たちも求め続けてきました。ある時は真理は本当にあるんだろうか、いやないのではないか、そんな真理についての論争が行われたこともありました。しかし大切なことは真理があるのかないのかと問うことにあるのではなく、真理は私にとって必要なのか必要でないのかという問いではないでしょうか。真理なんてない、真理なんて必要ないと背を向ける人もいるかもしれません。しかし聖書は私たちにはっきりと語りかけているのです。真理の御霊が来るときにあなた方をすべての真理に導いてくださいます。真理を求める者のところに御霊は来てくださいます。そして真理を必要とする人を必ず真理に導いてくださるのです。聖書を開くときに私たちは真理について多くのことを学ぶことができます。聖書は真理に関する知識を私たちにたくさん伝えてくれるのです。そして何よりも真理を通して神のご計画や神様の御心を私たちは知ることができるのです。弟子たちは最後の晩餐でなおも真理について理解することができませんでした。でも聖霊によって彼らはやがて神の真理について知るようになるのです。今晩ですね、弟子たちが真理に導かれた実例を2つだけ取り上げていきたいと思います。ちょっとスクリーンをご覧いただきましょうか。1つ目の実例はですね、ペテロに示された福音の対象であります。そして2つ目にパウロに示された福音の領域です。真理に導かれることによって一体どのようなことが起きたというのかを、その実例をこれから紹介していきたいと思います。まず第一番目に、福音というのはユダヤ人だけでなく全ての民衆に、全ての民族に向けられているということについて見ていきたいと思います。使徒の働きの10章の34、35節をお読みいたします。 そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。ユダヤ人にとって救いというのは自分たちだけのものでした。選ばれた神の民はイスラエルとその子孫であるユダヤ人を指すのだと信じられてきました。ですからユダヤ人である弟子たちにとっても、キリストの福音はユダヤ人がその対象であると当然のように考えていたのです。しかしペテロはある時、夢の中に現れた幻を見るのです。とても不思議な幻でした。最初ペテロはその幻の意味を理解することができませんでした。でも御霊を通してペテロは真理を知ることになるのです。突然のようにローマの軍人であるコルネリウスという百人隊長がペテロの前に現れたのです。そしてペテロはこの百人隊長と会って彼の語る言葉に耳を傾けました。その時ペテロの心が開かれ、そして真理が示されたのです。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられますと。まさにペテロの心の目が開かれた瞬間であったのです。ペテロはこの時神様のご計画をはっきりと知ることができました。キリストの福音はユダヤ人だけのものではない、すべての国に開かれ、すべての民族に伝えられるべきものであるということがペテロに示されたのです。いや、ペテロだけでなく、キリストの弟子たちに、キリストを信じる者たちにこの真理は伝えられていったのであります。2番目の実例はパウロに示された福音の領域でした。使徒の16章9節をお読みしたいと思います。スクリーンをご覧ください。その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロという人が福音を伝える宣教の旅をしていた時のことです。パウロは小アジアと呼ばれる現在のトルコを巡りながら伝道をしていました。ところが聖霊によってアジアで御言葉を語ることを突然禁じられます。それで別の場所へ進んでいこうとするんですけれども、そこでも御霊が先に進むことを許してくれなかったというのです。そんな折パウロはエーゲ海に面したトロアスという町で夢を見たのです。夢の中でマケドニア人が幻となって現れ、そしてパウロに向かって懇願して言うのです。マケドニアに渡ってきて私たちを助けてください。マケドニアというのは目の前に広がるエーゲ海の向こうにある国でした。それまでパウロが足を踏み入れたことのなかった場所でした。パウロはずっとですね、その小アジアをめぐってキリストの福音を伝えていたのです。しかしパウロはこのマケドニア人の叫びを神様の声だと、そして御霊の導きだと確信するに至るのです。続けて使徒16章の10節、パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。パウロの福音宣教における領域が拡大した瞬間でした。パウロがそれまで考えもしなかった、想像もしなかった、行くことすら思いもしなかった領域に目が開かれ、そして道が開かれて、そしてパウロはそこに足を踏み入れていくことになったのです。
この後パウロはまさに想像もしなかった場所に導かれて、そしてそこで福音を伝えるようになっていくのです。しかしここからさらに福音宣教の働きは大きく広がりを見せることになるわけです。これはパウロの計画にはなかったことです。いや、パウロの計画ではなくて神の計画がそこにあるのだということをパウロは確信するようになるのです。それゆえにパウロは迷うことなくマケドニアへと渡っていきました。私たちはここにも御霊の導きがあるのだということを見ることができるのです。パウロもそしてペテロも神の真理を示され、そして神の真理を見させられたのです。神のご計画と神の御心が何であるのかを知り、そして彼らはそれに従っていったのです。もう一度使徒の一章の8節をお読みしたいと思います。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。聖霊が彼らに臨むとき、福音宣教は民族の壁や国境を越えていくことになるのです。福音はユダヤとサマリアだけにとどまるものではありませんでした。またユダヤ人だけに向けられたものではありませんでした。民族を超え国境を超えて広がっていく、それがイエス・キリストのもたらした福音でありました。それは歴史を通してずっと続けられ、そして広がりを見せてきた技でもあります。イエス・キリストの福音はアジアの西の端で始まりました。そしてそのアジアの西の端から始められた福音の波は、今やアジアの東の端であるこの日本にまで到達することになったのです。真理の御霊は私たちをも導かれるお方です。聖霊は分からなかったことを分かるようにしてくださるお方です。そして聖霊は私たちの歩みを導かれるお方なのです。聖霊はある時はブレーキを踏まれます。そちらに行ってはダメだとブレーキをかけることもあります。でも聖霊はある時はアクセルを踏まれます。この道を行きなさい、この場所に出て行きなさい、そのように私たちを後押しされます。私たちの進むべき方向がどこであるのかを明らかにし、そして私たちが進むべき力を与えてくださるお方です。そして真理の御霊はなおも私たちを真理へと導いてくださるのです。2000年前に起こったペンテコステの出来事からこの世界は変わり始めました。聖霊の働きは信じるすべてのものにとって真実となりました。弟子たちが変えられていったように、私たちもまた聖霊によって変えられていくことができるのです。弟子たちの目が開かれていったように、私たちの心の目も開かれて、そして見えなかったものが見えるようになり、分からなかったことが分かるようになっていく、それが御霊の導きであるのです。目に見える神キリストが私たちの罪を許し、そして罪の縄目から私たちを救い出してくださいました。そして今目に見えない神聖霊が私たちを助け、そして私たちの歩みを導いてくださるのです。新しい1週間が今日からまた始まりました。私たちは今週一体どのような一週間を過ごすのでしょうか。聖書は私たちに勧めます。御霊によって歩みなさい、そして御霊によって導かれていきなさいと私たちに勧めてくれています。今週も御霊によって歩む皆さんお一人お一人の歩みが 本当に神様の祝福に預かる、そんな1週間となることを心からお祈りしたいと思います。一言お祈りさせていただきます。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。神様、この年も私たちはペンテコステを迎えることができました。世界中のクリスチャンがクリスマスを待ち望み、またイースターを待ち望むのと同じように、私たちはこのペンテコステの到来を待ち望んできました。真理の御霊が来られるとき、聖霊があなた方に望まれるとき、そのとき私たちは御霊によって導かれ、御霊によって歩むものへと変えられていきます。それは私たちの努力や成し遂げた何かによるのではなく、神様、あなたの恵みとして、あなたに与えられたものとして、私たちに示された御霊の現れであります。私たちは人にはできないことが神にはできると、そう告白するものです。人の知恵ではなく、神の知恵によって生かされていくものです。人間の欲望や肉の思いではなく、神の霊によって歩むものなのです。どうかこれからも私たちが人の声や、また人間の力に振り回されていくことなく、御霊に満たされ、御霊と共に、御霊に導かれて歩んでいくことができるように、私たち一人一人を導いてください。約束の御霊を使わせてくださった主、御霊によって真理へと導かれる主、道であり命であり、そして真理であられる主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージに応答して聖霊がここにお賛美したいと思います。皆さんお立ちください。
私を使わした。 足を使わした。
聖霊がここに、
聖霊がここに豊かに望み、弱い私強くされて、
オープン礼拝の最後に立ち上がる時を賛美したいと思います。私たちが恐れや弱さを抱く中でも、神様の御霊が私たちを導いてくださいます。その喜びを全身いっぱいに賛美したいと思います。主よ、この国は、
この国はあなたのもの、賛美歌う国、主はこの国を癒し愛し光昇らせる。
主よ、この国は、
主よ、この国はあなたのもの、賛美下りたまえ、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ、今満たしたまえ、力でさせたまえ、形上がるとき主が曲げを行かれる。
最初から賛美しましょう。
主よ、この国はあなたのもの、賛美歌う国、主はこの国を癒し愛し光昇らせる。
主の御霊よ、
主の御霊よ、今下りたまえ、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ、今満たしたまえ、力でさせたまげ、今が立ち上がるとき主が勝利下りたまえ、私はあなたにより頼みます。主の御霊よ、今満たしたまげ、力でさせたまげ、今が立ち上がるとき主がまげを「この体でこの色で」
今日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。